こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。宇宙創生上はサイモン・シンによる科学ノンフィクションで、宇宙はいつどのように始まったのかという問いをビッグバン宇宙論の成立史として描く作品である。新潮文庫版は旧大ビッグバン宇宙論を解題したもので、翻訳は青木薫が担当している。本書の特徴は、宇宙論を完成済みの知識として提示するのではなく、古代の宇宙観、天体測定、観測技術、力学、相対性理論へと続く長い知的過程として整理する点にある。専門的な数式説明よりも、仮説がどのように生まれ、観測によって支持され、時に修正されたのかを重視している。そのため、天文学や物理学の予備知識が限られた読者でも、科学史の連続性を通じて宇宙論の骨格を理解できる構成になっている。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、神話的宇宙観から測定可能な宇宙像への転換。本書の出発点は、宇宙の起源をめぐる問いが近代科学だけの問題ではなく、古代から人類が抱いてきた根本的関心であることを示す点にある。宇宙を神話や宗教的物語で説明する段階から、観察と測定によって理解しようとする段階への移行が、宇宙論史の大きな転換として描かれる。古代ギリシアの自然哲学や天文学では、地球の大きさ、月や太陽までの距離、天体の運行といった問題が単なる試練ではなく、幾何学的推論の対象になった。ここで重要なのは、当時の結論が現代的に正しいかどうかだけではない。限られた道具と情報の中で自然を数量化し、検証可能な形で考える姿勢が生まれたことに意味がある。本書はこの過程を通じて、ビッグバン理論が突然現れた発想ではなく、宇宙を測れる対象として扱う長い伝統の延長にあることを明らかにする。次に、天動説から地動説へ至る観測と理論の相互作用、宇宙像の変化を理解する上で本書が重視するのは、世界観の転換が一人の天才のひらめきだけで起こるわけではないという点である。天動説は長く支配的な体系だったが、それは単なる迷信ではなく、当時の観測を説明する実用的なモデルでもあった。そこに地動説、精密観測、惑星運動の法則、望遠鏡による発見が重なり、宇宙の中心に地球を置く必然性が次第に弱まっていく。真は理論が観測を導き、観測が理論の弱点を露出させるという循環を丁寧に追う。例えば、惑星の複雑な運動は数学的な修正を重ねるだけでは限界があり、より単純で説明力の高い枠組みを必要とした。この流れは後の宇宙論にも通じる。科学では、古い理論が完全に無価値になるのではなく、観測精度の上昇によって適用範囲と限界が明確になり、新しい理論へ道を開くのである。さらに、ニュートン力学が宇宙を法則で結びつけた意義。本科の中で、ニュートン力学は地上の現象と天上の現象を同じ法則で説明できるようにした決定的な段階として位置づけられる。落下する物体と惑星の運動が別々の原理に従うのではなく、万有引力と運動法則によって統一的に理解できるという発想は、宇宙を神秘的な舞台から数学的に扱える体系へ変えた。これは後の宇宙論にとって不可欠な基盤である。なぜなら、宇宙全体の構造や運命を論じるには、天体がどのような力に従って動くのかを説明する普遍的な枠組みが必要だからである。一方で、本書はニュートン力学を最終回答としてではなく、次の理論へ引き継がれる土台として扱う。ニュートンの体系は非常に強力だったが、光、重力、空間、時間をめぐる問題が深まるにつれて、より広い理論が求められた。この連続性の描写により、科学の進歩は断絶ではなく、成功した理論の限界を精密に見つける過程でもあることが理解できる。そして、相対性理論が性的な宇宙観を揺さぶった理由、ビッグバン宇宙論へ進む上で、本書が重要な転機として扱うのが、アインシュタインの相対性理論である。一般相対性理論は、重力を単なる引力ではなく、空間と時間の幾何学的性質として理解する道を開いた。この枠組みによって、宇宙全体を一つの物理的対象として扱うことが可能になった。従来の宇宙像では、宇宙は大きくても、基本的には静的で永遠に近いものと考えられがちだった。しかし、一般相対性理論の方程式は、宇宙が膨張または収縮しうることを示唆する。真はこの点を、抽象的な数式の成果としてだけではなく、科学者自身の直感や時代の常識との葛藤として描く。重要なのは、優れた理論であっても、研究者が最初からその範囲を全て受け入れるとは限らないことである。宇宙論の進展には、理論の予測、観測事実、既存の世界観が衝突し、徐々に再調整されていく時間が必要だった。最後に、ビッグバンモデル成立を科学史のリレーとして読む構成。本書の中心的な魅力は、ビッグバンモデルを単独の理論としてではなく、数多くの観測、計算、論争、偶然の発見が積み重なった結果として説明する構成にある。 宇宙が膨張しているという考えや、過去に遡れば宇宙がより高温高密度だったという推論は、相対性理論、銀河観測、分光学、距離測定など複数の分野が交差して初めて説得力を持つ。本書は、科学者たちの業績を英雄伝として単純化するのではなく、ある時代の成果が次の時代の問いを生み、誤りや未解決点も含めて後続の研究に引き渡される様子を描く。これにより、読者はビッグバンを暗記すべき結論ではなく、なぜそのモデルが有力になったのかという根拠の連鎖として理解できる。また、植巻は特に前子と基盤形成に比重があり、現代宇宙論の専門的細部よりも、そこへ至る知的経路を把握することに価値が置かれている。結論として宇宙創生上は、宇宙論に関心はあるが、数式中心の専門書には入りにくい読者。科学史を通じて、物理学の考え方を理解したい読者に向いている。ビッグバンという言葉を知識として知っていても、それがどのような観測と理論の積み重ねから支持されるようになったのかを説明できる人は多くない。本書はその空白を埋める。実用的な利点は、個々の理論を孤立した情報として覚えるのではなく、科学が仮説、測定反証修正を経て進む仕組みとして理解できる点にある。知的な利点は、宇宙の起源という大きな問いを古代から近代物理学までの人間の探求史として見渡せることだ。類書には最新宇宙論の解説に重点を置くものも多いが、本書は最新性よりも成立過程の明快さと物語としての読みやすさで際立つ。科学の内容だけでなく、科学がどのように作られてきたかを学べる点が、同分野の入門書としての強みである。ご支援いただける場合は、サイモン・シン、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。